お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの聖なる御名を心から褒めたたえ、あなたを礼拝いたします。主イエスキリストよ、あなたの聖なる御名をあがめます。私たちがあなたの御名をいただき、神様あなたの御名によって祈ることができる、この身の幸いを感謝をします。私たちが礼拝に来て礼拝を捧げることができる、私たちに与えられているこの特権を感謝をいたします。この特権は私たちが当たり前に稼いで受け取ったものではなく、ただあなたが私たちを地のもといが定まる前から私たちをキリストイエスにあって選び、そして母の胎にいる時からあなたが私たちを選び、そして神様あなたのその聖なる選びとご計画の中で私たちを救いに導いてくださり、イエスキリストに出会うことができ、そしてイエスキリストを信じることができるようにされた不思議なる神様あなたのお働きによるものであることをあがめて、神様心から感謝をいたします。イエス様、あなたが私たちを救ってくださった、私があなたを選んだのではなく、あなたが私のことを選び、そしてあなたが私たちのことを愛して導いてくださった、私たちがあなたを愛したのではなく、あなたが私たちを愛してくださったことを思うときに、イエス様あなたを礼拝します。あなたは礼拝を受けるにふさわしいお方であり、私たちが捧げる最高の賛美を受けるにふさわしいお方であることを覚えます。イエス様あなたのことを今日礼拝させてください。人間ではなく、私たちではなく、この教会を私たちのものではなく、どうぞ主よあなたのものとして取り返してくださることをお願いをいたします。イエス様、この教会はあなたのもの、この礼拝はあなたのため、イエス様あなたのために礼拝を捧げます。どうぞ主よ私たちを人間から神様目を離していただいて、天におられる主を見上げることができますように、上にあるものを求めよと言われる主が、どうぞ私たちをキリスト礼拝へと導いてください。聖霊によって私たちをそのようになしてくださることをお祈りをいたします。イエス様、どうぞ主よ、我もはや生きるにあらず、私はキリストと共に十字架につけられました。私がもはや生きているのではなく、キリストが我がうちにあって生きておられるのであると私たちに告白をさせてください。私たちはすでに十字架につけられ、あの洗礼槽の中で私たちは死にました。そして主をあなたと結びつけられて私たちは生き返って、そして私たちは新しいキリスト者としての生涯を与えられていることを思います。その時私たちは礼拝を捧げます。キリスト礼拝を捧げることができるようになりました。心底からイエス様あなたを礼拝することができるように、誰もが自分のことばかりでキリストイエスのことを考えていないと言われる御言葉を心に刺されるようにして思います。イエス様、どうぞ主よあなたのことを思わせてください。自分がどうだとか、自分が幸せかとか、自分が健康かとか、あるいは自分が愛されてるかとか、そんなことばかり捧げるような礼拝ではなくて、イエスキリストを礼拝しているかどうか、イエスキリストを愛しているかどうか、どうぞ主よ私たちに問わせてください。そしてキリストの礼によって私たちをキリストの礼拝者として、心から思いっきり、一番教会の礼拝はキリスト礼拝者たちの集まりだと言わせてくださるようにお祈りをいたします。この礼拝が嫌いなら他に行けばいいと思わせるような、神様そんな冷たいことは言いたくありませんが、しかしながら私たちはキリストの礼拝する礼拝者であることを、今一度改めてこの21世紀2024年神様もう一度取り返さなければならないと思います。説教者はぬるくなった、私の説教はだいぶ甘くなって、だいぶぬるくなって、もう切っても切れないようなバターナイフのような説教ばかり繰り返していることを悔い改めます。イエス様、どうぞ主よ、もう一度イエス様、聖書の御言葉をまっすぐに解き明かさせてくださるようにお祈りをいたします。イエスキリスト、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。おはようございます。だからといって笑っていけないわけではありません。でも今日は真面目にやります。いつも真面目だけどいつも真面目じゃないわけじゃないですけど、もう今日はイエス様だけです。で、今度の祈祷会はちゃんと優しくなると思います。で、次の礼拝も私ちゃんとニコニコして皆さんとご挨拶すると、今日はイエス様だけです。今日はもうイエス様だけです。それでいきましょう。今日、友からのアドバイスという説教台の下で黙示録からメッセージをします。アメリカの話なんですが、あるクリスチャンがご夫妻で街を散歩していた。で、街を歩いていると向こう側からものすごく奇抜な、そして似合えばいいんですが、しかしその方には全く似合っていない帽子をかぶって歩いてくる方、その歩いてこられる方とすれ違った、ご夫妻が。 でご主人が少し言葉は悪いと思うんですが、あの方はお家に鏡がないのかなって言った。あの方はお家に鏡を持っていないのかなというと、奥様が悲しそうに、それか友達を持っていないのかもしれませんと言った。でその帽子の良し悪しというのを見て、私も皆さんも見てないので分かりませんけれども、しかし友人というのはもう万人が本当のことを言わない、その中でその人のためを思って本当のことを伝えてくれる人のことを言います。今日は友からのアドバイスです。今日私たちはイエス様は私たちのことを友と呼んでくださいます。聖書にそう書いてある。しもべは、私はあなた方のことをしもべと呼ばず、もう主人の思っていることをしもべは知らないんだから、私はあなた方のことを友と呼ぶって、もう父の御心を分かってるだろうっていう、そういった気持ちで主はおっしゃってくださったその友という言葉を私たちはもう受け取って、そのまま、そしてイエス様は私たちの最高の友として主からの声を聞きたいと思います。主は最高の友としてあなたに、あなたのいいところはここだと言ってくださいます。あなたのいいところはここだ。しかし主は最高の友としてまた同時に、ここは良くない、改めなさいと語ってくださる。もしあなたがかぶっている帽子が偶像礼拝の帽子であるならば、誰が見て見ぬふりをしても主は言われます。私は見て見ぬふりはしない、あなたに愛を持って伝える。愛する友よ、あなたはそれをかぶるべきではないと。主がそう言われる言葉に今日耳を傾ける説教です。2章の12節から始まるペルガモンにある教会とその御使いに向けて書き送られた御言葉はこう書かれています。鋭い諸刃の剣を持つ方がこう言われる、そう書かれています。これ誰のことですか？イエス様のことです。イエス様はこの地上に子羊のお姿をとって来られました。黙示録の中でも子羊のお姿を時々お見せになります。しかしペテロ、ヨハネ、ヤコブが変貌山で見た、また黙示録の著者であるヨハネが目の前で幻で見た本来のイエス様のお姿は、子羊のお姿ではなくユダ族から出た獅子です。そしてこの方の口からは剣が出ていたということが書かれています。鋭い諸刃の剣が出ていてというのは、この同じ今聖書を開いている1章の16節、同じページにあります。同じページが右側のページにあります。口から鋭い諸刃の剣が出ていてと書かれています。ペルガモンの教会の御使いに向けて書き送ったイエス様のお姿は、鋭い諸刃の剣を持つ方というのは手で持っているんじゃないんです。口から出てるんです。口から出てるんです。しかもこれお話ししました、この諸刃の剣の剣はロンファイアっていうギリシャ語です。短剣の方じゃないんです。ロンファイアは両手で持つ剣です。ものすごく大きくて長い長剣です。これが主の御口から出ているっていうことです。お尻ペンペンする剣じゃないんです。切るための剣です。そしてこの剣は主の御口から出ていると今読んだ1章の16節にも書かれているし、それから16節にも私の口の剣を持って彼らと戦うと書かれている通り、この剣というのは何を表しているかというと主の御言葉です。御言葉の剣です。この鋭い裁きの御言葉の剣、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く物事の判別のためにまっすぐに切って、これが白でこれが黒と分けることがおできになる、その裁きの剣を持っておられる主イエスキリストがこう言われると始まっ って行きます。もう一度言います。イエス様は私たちの友です。そしてイエス様は子羊なるお姿を持って私たちの前に来て私たちを救い取ってくださいました。イエス様は私たちを愛してくださいますか？愛してくださいます。イエス様は私たちを大切にしてくださいますか？大切にしてくださいます。イエス様は私たちの心と体を癒してくださいますか？主は憐れみを持って私たちを癒してくださいます。主は私たちの羊飼いですか？私たちの羊飼いで共に歩いてくださいます。そして共に歩いてくださるとき、私はすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげると。私は心を優しく減り下っているからと言われる。主イエス様は心優しい方ですか？そうです。減り下っておられる方ですか？そうです。ですから私たちはイエス様が私たちのことを友と呼んでくださるときに安心して主イエス様は私たちの最高の友だということができます。しかし本来主イエスキリストは子羊のような扱いをされてはいけない方です。本来主は御口から剣が出てヨハネはこの姿を見て死人のようになって気を失います。そのような本来恐るべきお方であることを私たちは忘れてはなりません。その上で友と呼んでくださる主の愛を感謝することであります。主は言われます。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。ああ知らないんだと思ってましたという方がここにいるかもしれません。私がどんな霊的戦いを繰り返しているか、イエス様あなたは知らないんだと思ってました。私だけが分かっていて、クリスチャンに言っても霊的に敏感でない方々には、はあ、あなたおかしくなったんじゃないの、そういうのは健康な生活じゃないって言われて話が終わってました。でもイエス様あなたは知っておられるんですねって、ペルガモのクリスチャンは全員言うことができたと思います。エペソに行っても分かってもらえない、テアテラに行っても分かってもらえない。でもイエス様はサタンの王座の下で、私はイエス様を信じているっていうことがどれだけ大変なことだったのか、イエス様は分かってくださっているっていうことです。兄弟姉妹、イエス様は本当にペルガモンのクリスチャンが住んでいたところを知っておられました。でどういうことかというと、このペルガモンには巨大なゼウス神殿がありました。そしてありました。いや本当ですかって顔をしないでください。ありました。証拠はって言われたら、証拠はって言ったらドイツに行ってください。いやなんでドイツかって言ったら、ドイツのベルリンにペルガモン博物館があります。そしてペルガモンのこのゼウスの大神殿の中の大祭壇をそのままそっくり19世紀にベルリンに持って行ったからです。今もあります。どのぐらい大きいかといったら幅100メートルですの祭壇ですを含む神殿が建てられていました。その他にもこのペルガモンにはゼウス神殿だけじゃなくて皇帝崇拝をさせる神殿や、その皇帝崇拝のための最古の寺院があったりですとか、あるいは癒しの蛇を祀ったアスクレピオスというその神殿が置かれていて、昨日私妻と一緒に調べましたが、2人で一緒に本当だって言ってみたんですが、ペルガモンで使われていた発行されていたコインには蛇が刻まれています。いろんな種類のコインがありますが、蛇が刻まれています。もう一回聞いてください。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。サタンの王座というだけでなくても、私たちは大変な状況にいるときに、他の誰もがそれはあなたが悪いんじゃないのって言ったり、それはあなたが頑張ればいいと言ったりするようなところであっても、イエス様は私はあなたが どこに住んでいるか知っていると言ってくださるお方です。そして主はペルガモン教会にこう語られます。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。紀元81年から96年のその15年間のどこかで、このペルガモンの司教であったアンティパスが殉教をしています。殉教しています。サタンの国、サタンの支配、国っていうのは支配のことです。政府のことではないです。サタンの支配があっても、しかしながら神の国がそのペルガモの中にとどまり続けた。そうしたらその神の国を何とかして取り除こうと、そのペルガモの司教になったアンティパスを外側から暴力を持って排除しようとし、暴力と恐怖によってこの神の国は消えてなくなるだろうと思ってアンティパスを殺害したわけです。そして殉教が起こる。この後も皆さん、実は何人かが迫害の中で命を落とすことになりますが、しかしペルガモンは、ペルガモンの教会は信仰を捨てなかった。言葉で言えば簡単に聞こえますが、実際にその場の空気の中にいたら、実際にその文化の中にいたら、実際にその地域のテレビ番組を毎日見続けていたら、そのサタンの王座の足元でクリスチャンであり続けるということは本当に大変なことだったと思います。本当に大変なことだったと思います。だから私たちがもしそのような辛い経験をしていないのであれば、皆さんしていないのであれば、迫害下にある教会をバカにしたり、迫害下の時代を通ったクリスチャンや教会や教団をバカにしたりしてはならないと思います。私が知っている一つの教会は、大きなお祭りを持つ地域に置かれた教会でした。牧師先生が私のところに来て隣に座って小声で話してくださったのを覚えています。こうやっておっしゃった。うちの教会はお祭りの日になると礼拝出席が半分になります。地域のつながりっていうのがあるんだと思います。だから偶像礼拝やってるつもりではないと彼らは言うんだと思います。あるいは名古屋の牧師にはそんな苦労がわからないだろうって、多分全員が全員言うと思います。あるいはその残った半分の方々は別にその地域の方じゃなくてよそから来てる方かもしれないので、何とも言うことはできないですが、でもその祭りの日、キリスト礼拝に来る方々は本当に真実なクリスチャンなんだろうと、そう聞きながら思わせていただきました。そしてそこに牧会者として使わされた牧師の、いつもニコニコ笑っておられ、いつも平安なお顔で落ち着いていらっしゃる牧師先生でいらっしゃいますが、しかしどれほどのご苦労がそこにあっただろうかと思わされています。さて、このペルガモン教会はその地域に住んでいる人々で構成されていて、彼らはサタンの王座の下で忠実で真実であり続けたことから主からの賞賛を受けています。主からの賞賛を受けています。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。あなたが住んでいるっていう 御言葉をもう少し見ていけたらと思います。あなたが住んでいるところを知っているのを、あなたが住んでいるっていうのは、この箇所住んでいるを読みますと、ああパスポート取らなかったんだって思わされます。ああペルガモの人たち逃げなかったんだと思わされます。サタンの王座があって、そのサタンの支配のただ中にクリスチャンとして住む辛さや苦しみは多かったと思いますけれど、その中に職業を持ち、会社に出勤し、家を構え、また日曜ごとに教会に通い、キリストを信じ続ける覚悟をした、それがペルガモンのクリスチャンたちだったんだなということを思わされます。迫害が起こるとき、皆さん逃げていけないのではありません。逃げていけないのではありません。使徒の働きでは、あの時エルサレム大迫害があったときにどういうふうになりました？エルサレムに残ったのは使徒たちだけで、そして他のリーダーたち、執事たちは信徒たちを連れて、そしていろいろなところに迫害を逃れて逃げていきました。そのうちの一つがサマリアであって、ピリポがサマリアに逃げていった。そのところでその町に大いなる喜びを起これりといってリバイバルが起きたことが書かれていると思いますが、逃げていけないわけではない。しかし沈みゆく船の操舵室に一人船長が最後までとどまって、乗客それから乗組員全員の避難が確認されてから船長が避難するように、ペルガモン教会は皆でこのサタンの王座の前にクリスチャンとしてとどまりました。そしてそれはイエス様から褒められることであったことをここに読むことができます。14節、けれどもと主は言われます。けれども友よ、真実を伝えよう。けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えをかたくなに守る者たちがいる。バラムはバラクの前につまずきを置かせ、バラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた。一言で言えば、世の悪い影響がペルガモン教会の中に入ることを許しているということです。道徳の感覚が、倫理の感覚がクリスチャンの基準からかなり低くなって緩んでしまっているということです。スタンダードが、クリスチャンとしての基準が下がっている。友よ、それではいけない。悔い改めて基準を上げなさいというのが、この箇所で主が語っておられる御言葉の意味です。バラムの教えって何ですかって思われる方いるかもしれません。このバラムの教えは旧約聖書に全部書かれています。旧約聖書の民数記の22章から25章、24章ですが、22章から24章まで書かれているバラムの出来事が、この箇所の背後にある、背景にある言葉です。バラムっていうのは誰かっていうと、民数記22章に登場する異教の預言者です。物事を先を見て話をするような人たちで、当時イスラエルを地上から消そうとして立ち上がったモアブの王様がいました。名前はバラクと言います。似てるのでバラク王って呼びます。王様です。でイスラエルの人数が多いので、それに対抗するためには 霊的な力で勝つしかないと考え、異教の預言者のバラムに神の民であるイスラエルを呪ってくれと頼みます。しかし呼ぶ来たかを見ますと分かる通り、悪魔も悪霊も皆さん神が許可した範囲内でないと活動ができないですよね。ですのでバラムはバラク王のお願いを聞いて、そしてイスラエルを呪おうとは思うんですが、しかしながらそれが許可されない。どうやって許可されなかったかっていうと、私は神のためイスラエルを祝福している、呪うことはできないって言われます。それでバラムはバラク王に答えます。すいません無理です、いくら積まれてもできないものはできないので。いやそれだったら弾むよっていうわけですよ。バラク王はバラムに報酬弾むって、で国家の予算から出るからすごいぞっていうわけですよね。そうしてバラムになんとかイスラエルを呪うように頼んでいきます。するとバラムは今度はじゃあモアブまで行きますっていうことが許されて、モアブまで行ってそして立ち上がって予言をするんですが、しかしながらイスラエルを呪おうとするんですけれども、呪うどころかイスラエルを3度も祝福してしまう。でバラク王はこれを聞いて激怒します。しかし激怒されてもなあって言ってバラムは戸惑うばかりです。でやれって言ってもできないんですってでモアブっていうその国家から用意されてるお金はそれは喉から手が出るほど欲しかったけれど、その占いやあるいはその予言を通してイスラエルを呪うことでそのお金を手にすることはできない。それで最後バラムは神に従わなければなりませんなんてことを経験さを装って、民数記24章は閉じられて行きます。ところがこの次の24章を終えて25章次の節に入った瞬間に突然の危機がイスラエルを襲います。皆さん昔聖書は章で分かれてないですからね、章で分かれてないですから24章25章26章って書いてないです。バラムのは背中を向けて帰っていったその次の瞬間、イスラエルは突然の危機に見舞われているわけです。それはあまりにも不自然な説の変化で、突然民はモアブの女たちとみだらなことをし始めたという言葉で始まっていくわけです。突然です。先ほどのバラク王の国モアブの女たちが突然イスラエルの民とみだらなことをし始める。でそれだけではなくて、この娘たちの誘いに乗ってイスラエルは偶像礼拝に突然なびいていきます。突然です。結果2万4000人が命を落とし、イスラエルは力を失います。どうしてこんなことが起きたのか、どうしてこんなことが突然起きたのか、24章と25章の間には何の説明もありません。旧約聖書には書かれてない。しかしその説明が書かれているのがこの今読んだ黙示録の2章の14節の御言葉でした。イスラエルを呪うことで約束されていた多額の報酬ですけれども、バラムはどうしてもイスラエルを呪えない、何とかしてその不義の報酬を受け取りたかったバラムが思いついた方法は、帰る前にバラク王にバラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせたのであります。どうしてモアブの王バラクの話の後、突然モアブ人の女たちとみだらな行いをイスラエルがするようになったのかっていうと、イスラエルを堕落させる方法をバラク王にアドバイスをして、イスラエルがモアブの女たちとみだらなことを行うようにさせたバラムがいたわけであります。それがバラムの教えです。それがバラムの教えです。バラムは偽預言者としての料金は取れないけれども、コンサル料は取れると思った。イスラエルの国の滅ぼし方というアドバイスをしたわけです。 それは不貧困を皮切りに、その入り口から偶像礼拝をイスラエル内部に送り込むことでした。そしてイスラエルはそのままあっていい、しかしその内部が神の国でなくなればいいというのがそのバラムの教えだったわけであります。ペルガモンの異教の環境の中で教会に穴が開き入ってきた不貧困と偶像礼拝、それがここの14節で言われているバラムの教えです。バラムのアドバイスです。教会はあっていいという方向に攻撃がシフトしたんです。それまではアンティパスを殺し教会をなくすという方向で攻撃していたけれども、それが効かないことが分かった。そう、分かるや否や今度は教会はあっていいけれど、その中身が神の国でなければいいという方向に攻撃がシフトしたわけです。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを頑なに守っている者たちがいるって言って、頑なに悔い改めない人々が教会にいた。そこで主はこの御言葉をペルガモンにお届けになる。イスラエルを地図上から消すためのバラムの策略は女たちの不貧困からでした。ミサイルでもなく、また剣でもなかった。異性と一つになったらもう誘いは断れない。偶像礼拝の祭りへの誘いであっても断れない。不貧困と不信仰、これがワンセットになってイスラエルの中に入ってきた。これでイスラエルの特別さは消え、イスラエルの清さは取れてしまい、取れたバリアが剥がれたイスラエルの肌からは攻撃が簡単に内部に入り込み、自己免疫疾患のように内部から崩れ、イスラエルは壊れて存在が消えていく。それがバラムの教え、バラムの策略でありました。ペルガモン教会はこれと同じ攻撃を受けていました。サタンの支配下の中に置かれた神の国、治外法権で何ともすることができない悔しさをサタンの王座は覚えていたことでしょう。このサタンの支配内に突き刺さり続ける、もう一回言いましょうか、住み続けるなんです。住んでいるですから、住み続ける神の国をどうなくそうかという中で、サタンは同じ攻撃をバラムの時と同じことを繰り返します。なんで繰り返すか知ってます？許可されたことしかできないからです。許可されたことまでしかできないからです。霊的に呪うことはできない。そうなったらバラムのアドバイスがもう一度ここで行われるわけです。それは一国を、つまりペルガモンにある神の国を滅ぼす働きが始まっていたのであります。この地上で、今21世紀で悪魔が教会を消そうと思うのであれば、一体どんな策略を使うか。答えは同じ策略です。なぜなら悪魔は許可されたことしかできないからです。悪霊追い出しをするような司祭やあるいは牧師たちは口揃えて言います。新しい働きは出てこない。毎回同じ種類、いくつかのセットでしか攻撃は出てこない。なんでかって言ったら、許可されていることしか、許されていることしかできないからです。それで私たちは分かっていなくてはなりません。教会を外から攻撃してダメだったら、次に来る攻撃は内部からです。その内部に入ってくるのはこのワンセットです。不貧困と不信仰です。これがセットで入ってくる。これがその策略です。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。第二コリントの2章です。よく分かっているはずです。私たちはよく分かってなくてはなりません。そしてペルガモンにやった攻撃は全く同じものを現代の教会にも使ってくるものです。その攻撃は音がしません。音のしない攻撃への対処は この教会を弱体化させる毒を取り除くだけです。その毒の取り除き方はこうです。その毒が毒であることをきちんと認識し、で悔い改めることです。これでいい、もう遅いと思う方いますか？遅くない、全然遅くない。しかし悔い改めは早くなくてはなりません。罪を悔い改めなさいと主は言われます。だから悔い改め、書いてある16節、だから悔い改めなさい、そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。もし悔い改めないなら、イエス様は神の言葉を持ってクリスチャンたちを世俗に溺れさせる偽教師たちに鋭い御言葉を与えて教会を浄化する。あなたが取り除かないなら裁きの御言葉というメスで手術をするというのがこの御言葉の意味です。私が学んだ神学校の先生は教会を船に例えておられました。船に例えて、あ、皆さん知っておられると思います。小林和夫先生、船に例えておられました。そして世俗の影響を海に例えておられました。教会にこうしたバラムの穴、ニコライ派の穴が開けば、そこから世俗の波が流れ込んできて、船はその水でいっぱいになってやがて世の中に沈みます。ですから偶像礼拝と不信仰入れないようにすることです。しかしこれ大切なことですが、聞いてください。世俗と関わらないわけではないわけです。ですか？世俗と関わらないわけではない。船が海に出なければ、じゃあ何それっていう船じゃないでしょ。もう船が海に濡れないように、濡れないようにずっと陸地の家の車庫に入れておいたとしたら、一体何が船かという話になります。海に出て水に濡れて、しっかりと働いて、しっかりと働きかけてこそ船であり、それが私たち教会であり、私たちクリスチャンです。しかし世の中にありて、世のものとならずです。世の中にありて、世のものとならずです。世の中にあって、世のものにならない。海の沖に出て行って、しかしこの世の偶像礼拝と不貧困不信仰を自分の中に入れない、書き出していくのが私たちクリスチャン、そして教会の姿です。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。こうして耳のある者として私たちが主の言葉を聞いて悔い改め、神様に自分の罪を打ち明けて、そうしましたら日に7を70倍するまで許せと言われた主はあなたのことを許しますか？完全に許してくださいます。本当に許してくださいます。悔い改めるだけで主はあなたのことを完全に許してくださいます。もう無理ですと言わないでください。日に7を70倍でもです。主はあなたのことを許してくださいます。そして書き出して成長し、良い方向へと変化をしていく。これが教会が、そして私たちが、あなたが、私が勝利を得る道であります。あなたには罪がある。あなたはあまりにも世俗的すぎる。主がそう言われるとき、それは、あなたを上から攻めているのではなく、あなたの隣に座って友があなたに本当のことを告げてくれているのであります。それで私たちはそれを聞いて熱心になって悔い改める。もしそれをあなたが、いや、そう見えるかもしれませんけどっていうのであれば、その罪は治らないし、 もしあなたが、いやこの罪は親父が、この罪は母親がって、人のせい、この罪は世間が、この時代が、50年前はこんな苦しみなかったっていうのであれば、その罪はあなたのものにはなりません。人のものに、人のせいにするんであれば、自分のものでない罪は治りません。治せない。認めなくてはなりません。昔の教会の話していいですか？忍罪に早くです。忍罪です。罪を認めることです。罪ある姿は、もちろん皆さんの理想の姿ではないでしょう。だけど悔い改めることで、あなたは自分のことをもっと好きになれます。悔い改めることで、あなたは自分の人生が本当に嬉しいものに変わります。生きててよかったって思うのは、あなたが悔い改めて生きる、その姿で生きる時です。私は自分のことが好きですって、あなたがそう思うのは、あなたが毎日悔い改めを持って生きるクリスチャンである時です。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。友人の忠告を聞くことです。教会よ、クリスチャンよ、あなたは、いますよ、サタンの支配地域に刺さった神の国です。あなた一人がそうです。この教会がそうです。日本にあるすべてのキリストの名で呼ばれる教会がそうです。サタンはあなたを抜こうと一生懸命だが、迫害によって、あるいは脅しによって抜こうとしたけれども、外圧からでは抜けない。だから内部から腐らせ、自然に消滅する方法へと切り替えた。刺さっているペルガモン教会に注射された毒は、不貧困許容の姿勢と偶像礼拝への寛容さです。早く取り除け。そうでないと、あなたは外側からはトゲに見えるかもしれないが、もはや中身が空っぽのサタンの支配領域に変わる。教会の形をしたサタンの国になる。だから日本の教会よと語られているわけです。迫害がこれほどない国も珍しい。それはかつて迫害をしたからです。それでうまくいかなかった。それで今も教会は中も外も素晴らしいと思います。でもサタンがこういう迫害を終えた国でするのは、次は不貧困と偶像礼拝を教会の中に入れることであることを、私たちはサタンの策略を知っていなくてはなりません。私たちは清め派の特徴を持つ教会です。不貧困はいけません。クリスチャンは結婚前も結婚外も性的な交わりを持ってはいけない。性的な交わりは結婚の契約の中です。偶像礼拝については、寛容になることはキリストの愛ではありません。断じて違います。大声でこんなことは語りません。なぜなら、聞く耳のある人は、御霊が教会に告げることを聞きなさい、だからです。そしてあなたが今日もし不貧困と不信仰は教会にもふさわしくないし、クリスチャンにもふさわしくないし、私という素敵な神の子にもふさわしくないとあなたが受け止めてくださるのであれば、あなたは勝利を得ます。勝利を得る者には、私は隠されているマナーを与える、また白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されていると書かれています。こうして主の御声に日々聞いて悔い改めて生きるあなたに、主は二つのものを与えると約束されます。一つは隠されているマナで、もう一つは白い石です。新しい名前が書かれた白い石です。そうだ、白い石なんてあったっけって思われる方いるかもしれません。時々忘れますでしょ。私たち、あ、白い石もらえるんだ。いろんなものもらえるっていうのは、なんか私たちは敏感になりやすいですが、白石は時々忘れてることがあります。もらえます。クリスチャン、白石もらえます。そこには何が書かれてますか？新しい名ですか？いやいや、ちゃんと読んでください。誰も書かれてる、そのちゃんと読もうか。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されているんです。 だからまだ誰も知らない新しい名前が書かれています。白い石についてこうやって忘れるのは、白い石が何を指しているのか諸説あってよくわからないことが多いからです。一つ有力なのは、古代の裁判では裁判官は判決を石にして、で箱に入れて渡して、そして被告に取らせて判決の内容を伝えたということがありました。その箱の中に入っていたのが、白い石であれば無罪放免を表していました。でそこにあなたの名前が書いてあるというわけです。でその名前はあなたの名前なんですよ。あなたの名前です。誰か他の人やあるいはお世話になった先生の名前が書いてあるわけではない。あなたの名前が書いてあります。しかしその名前は新しい名前で、それを受ける者のほかは誰も知らない新しい名前です。いつもらえますかって言ったら、この新しい名については旧約聖書のイザヤ書の62章2節に、その時国々はあなたの義を、すべての王があなたの栄光を見る、その時あなたは新しい名で呼ばれる、主の口が名付ける名でと書かれています。エルサレムに向けての言葉ですが、あなた個人にも当てはまると思います。その新しい名は再臨の時にこれから与えられる新しい名前と受け取っていいと思います。ですから皆さん、無罪放免の白い石も約束されていますし、新しい名前もこれから先のことです。悔い改めて生きるクリスチャンにはこの白い石が与えられると、もう一つ与えられるのが隠されているマナーです。これは再臨の時の予言ではありません。悔い改めて生きるあなたに今日与えられている神様からの祝福です。マナーというのは、イスラエルが出エジプトを果たして荒野に住んだ時に、一定の期間内でイスラエルの民のために降った食べ物です。民数記の11章の7節読んでいくと面白いですよ。マナはコエンドロの種って昔覚えましたよね。コリアンダーのことです。コリアンダーの種のような見た目で、ベドラハ、鉱石とか宝石とか石のようなもの、樹脂とも訳される言葉ですが、そういったもので固めの小さな石のような、要はすりおろしてそして料理するための穀物のようなものが空から降ってきた。それは天からの奇跡ですから不思議なものです。その不思議なマナをみんな集めて臼でついたり、あるいは引き臼で粉状にして小麦粉のようにして調理したんだと思います。私だったらドーナツがいいです。あんドーナツでもいいです。でもそもそも甘いかもしれないので、ダメだという人がうちの中にいるかもしれませんが、もう揚げてあるのがいいなと思います。神の箱の中に今も 2.3 リットル1オメル 2.3 リットル壺に入れて取ってあって、それを隠されたマナだという人もいますが、しかしもう少しはっきりと言います。この隠されているマナは目に見えないマナでいいと思います。それは何かというと、ヨハネの6章でイエス様は、このマナはイエス様を指さす雛形だったとお話になります。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだと6章33節。私が命のパンです。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。6章35節。なるほど。荒野のマナで神の民は生き延びた。で彼らは天から降ってきた物質のマナを口から胃の中に入れて生きたけれども、その指さしていた本当の意味は、天から下ってきたイエス様を霊的なマナとして心の中に信じて受け入れると、あなたが永遠に生きることができるということの例え、その雛形だった。書いてあるかといったら書いてあります。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと6章の49節から書かれています。イエス様がこの隠されたマナーです。このイエス様からあなたは霊的な生命をいただくことができる。それは再臨の時の話に限らず、 イエス・キリストを信じている人いますか。今あなたに成就している予言です。今この瞬間も隠されたマナはあなたのうちにあります。そして明日もって言ったら明日も一緒です。その使わされるどこにおいても成就している予言です。クリスチャン、明日も明後日もイエス様があなたと一緒におられます。でもあなたは言うかもしれません、私イエス様目で見たことがないって。当たり前です。だから隠されたマナなんです。でもあなたのことを愛しておられ、友と呼んでおられます。友ですから共にいてくださいます。一緒に歩いてくださるし、あなたは自分は一人きりになったと思っているかもしれませんが、イエス様が一緒におられます。あなたは置いてけぼりになったと思っているかもしれません。とてもとても寂しいと思うとき、慰め主であるイエス様はあなたと共にいてくださいます。今も、後も、これからも、永遠にです。あなたのことをかばい、あなたのことを支え、あなたのことを何としてでも見救いに招き入れ、あなたの主としてのご責任を全うされ、あなたの罪を許し、あなたを励まし、あなたを慰め、あなたを抱きしめ癒してくださる私たちが、取り柄がなくても、私たちがものすごく汚れていても、主はご自身のもとに来る私たちを癒し許し清めてくださいます。巨大なペルガモンの祭壇を囲う巨大な神殿がいくつもあり、それをまとめるペルガモンという都市があって、その都市の中で、その神殿の目の前にあって、ペルガモンの教会はどれほど小さく見えたかなと思います。しかし主はその教会の本当のクリスチャン全員に名前を彫った特注の白い石を与え、クリスチャン全員に隠されたマナとして一緒にいてくださるお方です。その永遠の友が私たち日本に生きる教会に語ります。あなたは信仰を捨てなかった、あなたは本当に信仰を捨てなかった、でも一つアドバイスがある。日本の教会に対して全くないように見えるけれども、もしかすると内部崩壊を狙うサタンの攻撃があるかもしれない。その時私たちの勝利は悔い改めだ。そして聖なるものとして生きていこう。そうする時に教会は残る、神の国は残る、そして将来の教会もイエス様との交わりを楽しみ、そして無罪放免を裁きの座で受けるようになる。であるならば、兄弟姉妹、この悔い改めは今の私たちが罪悪感どうしようのその平安のためというよりも、それはもう主が与えてくださるというよりも、このからこれから先20年後の、これから先50年後の生けるキリスト一幕教会のために、毎一度立ち上がって悔い改めて歩み出してまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、語るべきメッセージをきちんと語ることができました。感謝をいたします。主よ、そして主が与えてくださったこの説教を通し、また読ませていただいた主あなたの御言葉を通して、私たちをますます清く、ますます強く、そしてますます喜びに満たして、未信者の方々が私たちを見て羨ましがるぐらいに、私たちをあなたが祝福して、霊的に生きたものとして私たちが明日また社会に出ていくことができるように助け導いてください。愛する主よ、ありがとうございます。明日も一緒にいてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。